ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、木田武雄です。先週から引き続き経済学部准教授中野正弘先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週初めに先生のゼミナールご紹介をお願いします。
はい、2年生の秋から始まる基礎演習、それからまあ3年生の演習1と4年生の演習2を担当しています。
はい、
基礎演習では、私がマクロ経済学という科目を担当しているんですけれども、まあ、そのマクロ経済学やミクロ経済学といわれる経済理論の基礎学習であるとか、あとは日本経済論に関する、まあ、比較的分かりやすい教科書を選んで、それをみんなで読みながら、戦後の日本であるとかバブル経済崩壊後の日本の状態なんかについて、いろいろと議論したり、まあ、説明をしたりして、まあ、ゼミをやっています。はい、で演習1演習2になると、そういったその経済学の教科書を使った学習だけではなくて、まあ、各自がテーマを決めて、まあ、何でもいいって一応言ってますけど、まあ、やっぱり経済学のあのテーマというか、なんか社会問題とか、まあ、みんなが気になっているいろんなことを、まあ、持ち寄ってもらって、それについていろいろ調べたり議論したり、まあ、場合によっては何かあの報告書なんかをまとめたり、または実際に企業とかに行って調査をしたりということをやります。演習2になると、まあ、あの就職活動もあるので結構忙しいんですけど、やっぱり卒業研究として自分の考えたテーマについて卒業論文をまとめるっていうことを目標に、いろんな分析をやったり、いろんな議論を文章化したりするっていう、そういう作業をやってもらって、それについていろいろ指導をしているというので、割とあのオーソドックスというか、もうあの結構昔からいろんな大学のいろんなゼミで行われているオーソドックスな演習を、まあ、あの担当しております。
それから、まあ、あまり特徴がないっておっしゃっておりましたけれども、はい、ソフトボールを、
ソフトボールやりますね、
対抗戦でやるという、これが大きな特徴じゃないですか。
そうですね、私があの所属していた大学院の、私のゼミじゃなくて他のゼミの、先生がなんかクリケットを学生たちと定期的にやっていて、はい、まあ、多分イギリス経済とかを研究してらっしゃる先生だったからなのかもしれないけど、なんかちょっと羨ましいなっていう気持ちがあったんですよね。何かそのゼミっていう、まあ、勉強したり研究するグループなんだけど、まあ、それ以外にもちょっとレクリエーションというか、はい、みんなでいろんなことをやってみるのが、まあ、楽しいだろうなと思っていて、それで、まあ、僕はあの高校まで野球をちょっとやっていたものですから、
そうですか。
ですから、まあ、どうかな、みんながある程度こう参加しやすいものだったらソフトボールがいいかなっていうことで、もう1年目からもうかれこれ20年ぐらいずっと3年生対4年生のソフトボール大会っていうのを、まあ、開いてます。まあ、あのいきなり大学のこの裏の空き地でやるんですけど、いきなりそのやると、まあ、怪我をするといけないんで、多少練習を、まあ、2、3回やって、
はい、
それでまあ試合をやるんですね。で、まあ、この2年ぐらいちょっとソフトボールはあのいろいろなコロナの問題があってできなかったんですけど、それを久しぶりに、再開しまして、まあ、それなりに盛り上がったというか、まあ、そういう記憶があるので、まあ、行いたいなとは思っています。
はい、さてここからは先生の研究の詳しい内容について教えていただきたいと思いますが、はいはい、ご専門の分野、改めて分野名を教えてください。
はい、私はですね、もともとその貨幣理論っていうのに関心があってたんですね。
貨幣、お金ですか。
はい、はい、で、まあ、子供の頃からそのなんか時間とかお金とかなんかよくわからない人々を縛るものにすごく抵抗がありまして、はい、なんであの時間にこうみんな縛られなきゃいけないのか、まあ、もう本当に8歳とか9歳ぐらいなんですけど、お金もなんだろう、お金を大事にしなさいとか、そのなんかお金に随分こう縛られるとか従わなきゃいけないっていうのがなんか不思議だったんですけど、まあ、時間の方は、だんだんだんだん成長するに従って非常に便利な仕組みで、みんなが時間を守ることで、まあ、いろんなことが秩序だって行えると、うまく回ると、で実際お金もそうでして、お金っていうのは別にお金の取扱説明書みたいなものをみんなしっかり読む必要もなく、
ないですよね、そんなの。
みんなただお金っていうものをこういうふうに受け取ったり支払ったりする、はい、 っていうことで世の中がうまく回っていくっていう仕組みなんですね。一方でじゃあそういうふうにみんながこう安心してお金を使ってる裏でお金の価値とか、先週お話をしたようなその物価とか為替レートっていうのが、はい、まあ、安定するように実は中央銀行と呼ばれる組織が、そうした通貨の管理を今しているというのが、まあ、先進国の管理通貨制度の、仕組みなんですね。だからそれを支える、まあ、経済主体がいるというのが特徴でして、やっぱりそれがうまくいかないと、例えば銀行の経営がこう悪化してなんか支払いとかがうまくいかなくなるという時には中央銀行が救済したり、または金融庁とかそういったところは普段からそういう銀行とか金融機関の活動について経営がちゃんと健全かどうかをチェックするとか、うんうん、まあ、そういったことをやってるわけです。まあ、そういったお金の流れがうまくいけば多分企業も生産とか雇用とか設備投資なんかをまあしっかりやれるようになるだろうということなんですけど、まあ、2つ気になっていることがあって、はい、1つは日本でものすごい日銀がお金を増やし続けてきたにもかかわらず、なんかそんなに経済が元気になってこなかったような、
もう異次元の金融緩和ということですね、はいはい、
とてつもない金額の、まあ、資金が供給されているんですが、まあ、それっていうのはなんかどうも金融機関と日銀と政府の間をこうぐるぐる回ってるだけで、
はあ、
あんまり民間の家計とか企業にうまく回ってないのかもしれないということがあるので、まあ、このあたりを誰がどういうふうに変えていけばいいのか、みんなあいつが悪いあいつが悪いって言うんですけどまあやっぱり企業の活動を見るとこの20年ぐらい設備投資っていうのをあんまり活発にはやってこなかったので、まあ、そうした企業の設備投資がなぜ日本で伸び悩んできたのかとか、うん、あとは最近だと無形資産っていうんですけど、物ではなくて形がないけれども例えば企業のライセンスとか、それからいろんな、知的資産のようなそういう目に見えないタイプの資産だったり、場合によってはその中に今度は人材教育みたいなものを入れていいのかもしれないですけれども、まあ、そういうその人的投資というか人へ投資したり、物をとにかくこう箱物とかいろんな設備とかを充実していったり改善することもとても大事なんだけど、人間の知識とか組織とか、まあ、そういったものをもっと良くしていくための投資っていうのも含めて、まあ、全般的な企業の投資っていうのが、まあ、どうやったらもっとうまくスムーズにいったり、うんうん、まあ、それが経済をうまく引っ張っていくのかなっていうところをちょっと考えています、
はい、
これが1点目です、でもう1つはさっきのお金の話なんですけど、まあ、お金管理する中央銀行がいて、でもみんながお金を安心して使えるようになるっていうことなんですけど、最近はそのデジタル通貨なんかが流通するようになったり、まあ、ブロックチェーンっていう技術が、まあ、いろんなところで導入されて、ブロックチェーンのようにその中央でこれ情報とか中央端末みたいなところが情報独占したり、なんかそういったこといろんなその他のものを管理するっていうよりは、なんかその全ての端末で情報が完全にシェアできて、データを改ざんしたりなんか盗んだりっていうのもなかなかできないという、うん、まあ、非常に便利な仕組みのようでして、で特徴的なのはやっぱりそのなんか中央集権的な、リーダーとかボスみたいな、お金であったらお金の国のボス王様みたいなものがいなくても、なんかうまいことみんなでお金を民主的に管理していけるのかなっていう、
中央銀行じゃなくても、
はい、もうそういう分散型の組織といいますか、そういう独占的に権力とか情報を握る主体がいなくなっていくような、そういう仕組みっていうのがだんだんこうデジタル技術で導入されていくと、うん、まあ、ひょっとしたらお金の世界でも王様のいないお金の世界っていうのが作られていくかもしれないなっていうことがあって、うん、まあ、そういう可能性についてちょっと考えているというところです、
はい、先ほどお話しいただいたそのブロックチェーンっていうのは、はい、管理通貨制度のその流れとは全く別っていうふうに考えて
違います。ブロックチェーン自体は、最近だと暗号資産とか仮想通貨って呼ばれた、はい、そういうものをうまくこう導入したり普及させるために最初に、まあ、考案されたアイデアっていうか、はい、まあ、そういう形で理解されてますし、今はでも行政サービスとかいろんなところでブロックチェーンの技術が使われるようになっているので、まあ、比較的その何でしょうかね、まあ、誰かがずっと管理し続けなくても 良いって言いますかね。ただみんなでこう情報をうまく共有したり管理していくっていう仕組みが、まあ、だんだんその普及していくのかなと思います、
うん。まあ、日本は今通貨の単位は円ですけど、
はい、そうですね、まあ、デジタル通貨っていうのはまあ完全に同じ議論ではないんですけど、例えば中国がデジタル人民元っていうのを割と積極的に開発して、うん、まあ、まだ試験段階ではあるのかもしれないですけど、まあ、日本でもそういうデジタル通貨っていうのを少しずつ金融機関とか中央銀行とか、まあ、そういったところが検討しているようでして、だんだんデジタル化が進んで、しかもその共通通貨のような構想っていうのもあるので、デジタル化とうまく組み合わさって、まあ、ひょっとしたら将来もう円というのがなくなったり、う
ん、かもしれない。
またはなんかアジアの共通通貨みたいなものと、
あー、ユーロみたいな、
まあ、がっつりリンクするような、そういう形になっていくのかもしれない。そうするともうなんか日銀とか、まあ、アジアのいろんな国々の中央銀行っていうのの、まあ、役割とか機能も変わっていくのかもしれないなと思います。ちょっとその辺はまだイメージというかアイデアの段階なので、まあ、何とも言えないんですけれども、
はい、
そういうふうななんか変化っていうのはちょっと可能性があるのかなと感じていますけどね、はい、
そのあたりの研究を深めていかれるご予定と。
そうですね、はい、まずはでも日本経済がやっぱり元気になるように、企業の、まあ、設備投資とか雇用とか、あとはその賃金がなかなか上がらな い、
そこですよね、
まあ、そういう、企業のやっぱり将来見通しが改善していかないとなかなか賃金が上がらないし、それから日本の場合はやっぱり物価が上昇するっていうのが、その人々がやっぱり値上げに対してすごく長い間値段が上がらないのが普通だという感覚で来ているんですけど、まあ、海外、例えばアメリカとかだともう20年でだいたい 1.6 倍から1.7 倍ぐらいまで物価が上がっておりまして、日本はもうほとんど上がっていないわけですから、国内で考えれば物価が動かないっていうのはまあいいことなのかもしれないですけど、まあ、今外国とまあいろんな取引をするので、海外の人たちは例えば高い時給で働いていて、日本の時給がずっと上がらない、まあ、それ賃金とか物価が上がらないと外国の人たちがいっぱい来て、ね、お金落としてくださったりするのはいいんだけど、逆にその我々が外国から物を買うときに、まあ非常に高い割高であるだとか、今度は外国のその優秀な人たちが日本で働こうっていう、そういうモチベーションがなかなか湧かなくなる、優秀な人材を獲得できなくなるっていう問題もあるので、単純に日本の中だけで物価が安定していればいいのではなくて、やっぱり世界のいろんな国々とどういうふうなバランスといいますかね、同じようなペース釣り合った形で経済が動いていくのかっていうことがちょっと大事なことでもあるので、まあ、そういったことも注目しなきゃいけないのかなと思います。
はい、ラジオゼミナール2週にわたりましてお話伺いましたのは、高崎経済大学経済学部准教授中野正弘先生でした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。